FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編第30話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。さあそれでは門中さん今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあこの番組前半は今週日曜日に放映されたキリンが来るを振り返るコーナーとなっています。はい、今週9月27日羽運ぶアリということでですね、第25話が放送されました。はい、さあ門中さん今週はいかがでしたでしょうか。
そうですね、やっぱり ダーウィンが来たの映像が上手に盛り込まれて、はい、あれ、蝶々、多分その蝶々っていうのは室町幕府のことだと思うんですけど、多分もともと蝶々は自分の力で飛んでたと思うんですけど、もう地に落ちてしまって、
はい、
でアリさんに運んでもらうしかないという比喩表現も兼ねてるのかなと思いながら見てたんですけども、で、みんなで、将軍が一人で動かすものじゃなくて有力な大名と一緒に、回していくという、これも最近の解釈みたいなんですけども、
はい、
決して将軍の、独裁政権ではないということの表現の表れだったのかなというふうに思ってたんですけど、今回足利義秀でしたっけ、義輝と義明の間の将軍っていうのが初めて大河ドラマに登場したということで、
そうでしたね、
これまではもう、むしろもういなかったことにされてるぐらいの扱いだったんですけども、今回は近畿の戦国史丁寧にやるということで、登場しました。あとまた、美濃がいつの間にかもう斎藤達夫義達の子供の達興も追放されてしまって、
信長出てきましたね今回。
で今回稲葉義道も久しぶりに登場したということで、因縁の2人ですね。結構いろいろあるんです。本能寺の変に至るその原因の一つという説をその稲葉家の、文書の中で見られるということで、
はい、
本当か嘘か分からないような話がその稲葉家に伝わっていたりして、結構その明智光秀と、因縁のある家ということで、これからどんどん絡んでくると思うんですけども。
そうですね、私印象に残ったシーンがやっぱり大きな国を作るという
そうですね、
やはり天界の道筋が見えたシーン、そうそうそう、織田信長と明智光秀、
そうこれまでです。これまでは、どちらかというと明智光秀って周りのいろんな大名たちに振り回されてばかりの人生だったんですけども、今回ぐらいからですね、みんな明智光秀の一言一言に逆に国が動かされていくっていうのが、
そうなんです、すごく見えました、今回。
朝倉義景でさえ将軍を受け入れるか受け入れないかっていうのを、明智光秀の
委ねてましたもんね。
最初は光秀があんまり良くないじゃないかって言ったせいでなかなか将軍が入れてもらえないっていう、
はい、
そういうシチュエーションから、
ね、はい、いやでもこれからもどんどん動いていく時代なんかが描かれて、
そうですね、
いくんですよね。はい、ということでね、今回も楽しんで皆さんねご覧になったことかと思います。
はい、
あと陣内孝則さんが
今井
早急ということで今回出てまいりましたけれども、
はい、もう見るからに、こう信用できなさそうな感じの癖のある
この今井早急という方は、
今井早急というのも、堺の豪商で、
はい、
もうすごいです。結構か過去の大河ドラマでも、堺が舞台の黄金の日々っていう作品があって、そこではもう丹波哲郎さんが演じられて超大物として、演じられたりして、本当にもうキーマンってなる、人物で、特に麒麟が来るの中ではまたな商人っていうだけではなくて、武器とかを扱う商とかそういった面も描かれるみたいなんで、
じゃあこれからね、どうやって関わってくるか楽しみですね。
独立都市なんでね、大名たちの言いなりになるようでならないっていう独立都市なんで、また面白いポジション かなというふうに思いますね。
そうですね、なんかこう将軍の座をめぐる策略が見えた今回回だったんですけれども ね、はい、ということで、続いてはですね、ここからは細川藤孝トリビアのコーナーなんですが、はい、今日はですね、トリビアにちなみまして10月24日開催、舞鶴市の方で開催されます明倫館歴史教室2020、こちらと絡めてご紹介いただきたいと思いますが、
は
い、
そうですね、はい、細川藤孝といえばやっぱり、本能寺の変の時に光秀につかずに、まあ、そこで剃髪して有罪になったり、あと、関ヶ原の戦いの時には有名な籠城戦で、文化の力で、この舞鶴を守ったっていうイメージが強い、わけなんですけれども、
はい、
結構その言い伝えられたりお祭りとかで言ってる伝説なんかは割と本当のことと、ちょっとおとぎ話チックなところが混ざってるところがあって、で、そのあたり実際どうだったのかっていうことを今後お話しいただきたいと思いまして、今回渡辺大門先生っていう、いろいろ本出されてる先生なんですけども、
はい、
どちらかというと冷めた視点で、本いろいろ解釈されてる方で、だからもうその伝説的な部分は取っ払って、実際にはこうな、ああなんじゃないかこうなんじゃないかっていう、実際の話っていうのをちょっと追求してお話をいただきたいなと思いまして、
はい
はい、本にしても関ヶ原の戦いは、作り話だったのかっていうような本も出されたりして、実際そのドラマとかで描かれるような大合戦っていうよりは、もう初めから勝敗が決まっていたところがあるとか、そういったところも書かれたりして、それは田辺籠城戦にしても、もうある程度出来レースだったみたいな部分も資料から見ると見えてくるみたいなんで、
はい、
あとそういった視点でお話しいただきたいと、またパネルディスカッションでは細川守光さんっていう細川雄斎のもう家系の直系の、ご当主になるんですけども、お父さん細川守弘さんという歴代総理大臣なんですけども、その息子さんになるんですけど、去年も来ていただきまして、今回も来ていただいて、
はい
はい、討論していただくというのと、あと舞鶴地方史研究会の広瀬邦彦先生 あとコーディネーターとして去年同様に、歴女子会主催の磯部美幸さんという非常に上手に、司会進行される方をお招きしてしたいと思いますので、また皆さんお越しいただきたいなというふうに思います。
はい、こちらのイベントの中でもいろんなトリビアが聞けそうですよね。
そうなんです、はい、もうね、
はい、ぜひね、皆さんお越しいただきたいと思います。日時が10月24日土曜日、時間が、2時から5時まで、受付が1時からとなっています。明倫館歴史教室2020、入場が無料ですんでね、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。場所が舞鶴市西公民館、西支所内となっています。定員は100名となっています。またぜひね、この番組で10月中はご紹介していきたいと思いますのでね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。さあ、それでは門中さん、
はい、
来週大河ドラマ麒麟が来る、はい、第26回三つ淵の関係ということですけれども、はい、見どころはどんなところでしょう。
やっぱり三つ淵ですよね、
三つ淵
がここまで、はい、露出する大河ドラマっていうのも、
今まで
ないですよ。もう昔緒方直人さんが信長された時にちょろっと出たか出なかったかぐらいで、はい、あとはナレーションで亡くなったことがナレーションで出るぐらいの、もうだから
あまり今まで脚光浴びないというか、取り上げられることはなかった。
それだけ今回細川藤孝、はいが、大きく取り上げられてるってことだと思うんですけど、
なるほど、
ね、はい、いつもは細川藤孝自体も、結構脇役な感じだったんで、それに関わる周りの人もあんまり出ないっていう、必然的にそうなんですけど、今回、細川藤孝が露出することによって、お兄さんの三つ星さんとか、あと同僚の一色藤永とかもね、すごく活躍するのが今回の麒麟が来るなんで、
じゃあこれまで の大河ドラマでは、はい、ここまで細川藤孝取り上げられてないというか、
そうですね、
まあ、そういう感じだったんですか、ま
あ、ちょっと礼儀作法に詳しい人ぐらいのポジションでしか、
そうですか、
はい、もちろんそれは明智光秀が主人公だからこそ実現したことなんですけども、もうこれでもどんどん細川もメジャーになって、ね、最終的に何年後かには大河ドラマの主人公も狙ってもらえたらなというふうには、
そうですよね、
舞鶴市民としては思うところではあるんですけど、
ちょっとした素朴な疑問なんですけど、舞鶴、はい、の方出てくるんでしょうかね、今回
舞鶴
どうでしょうね、
だから、
まあ、出るとすると
、はい、終わりの方に細川藤孝が丹後の一式で攻めるときに、はい、まあ、この辺りを一式が守ってるんで、あ、まあ、そこの戦場として登場するかどうかっていうぐらいからとは思うんですけども、
ね、じゃあまた次回もね、ぜひ皆さん楽しみにご覧いただきたいと思います、はい、さあ門中さん、そろそろ別れのお時間となりました。今日も楽しいお話ありがとうございました、はい、明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第30話はここまでとなります。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りしました。